in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Let's go out.
こんにちは。カフェオレディオ第228回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram アカウントもあります。それぞれ CAFEAURADIO カタカナでも大丈夫です。検索してください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。はい、ということで、今回もお届けしたいと思います。
はい、
今回のゲストは引き続き、甲斐正幸さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回の締めの時にちょっと来週に引き延ばしたいなっていう会話があったんですけど、
はいはいはい、
まあその例えば柏タイムズで情報を発信するにあたって、はい、正確な情報を得て、はい、その上で出さなくてはいけない、
はい、
というところでバス停の位置が変わったとか、
はいはい、
そういう情報の細かい部分まで、
はい、
ツイッターアカウントの中で発信してますけど、
はい、
そういう情報収集はどういうふうに、かなりマイナーな情報だと思うんですけど、
まあ、そうですね。まあでも柏市だと基本的にやっぱ柏市役所かやっぱり商工会議所の方が更新してくれてたりはするんですけれども、
はいはいはい、
まあ、やっぱりその彼らの仕事ってこうちゃんとアナウンスを出すことであって、
はい、
まあ、それをこう適切に届けるっていうところは、まあ、やっぱりソーシャルメディア詳しくなかったりとか、
はいはいはい、
まあ、詳しい人じゃないと難しいみたいなところってやっぱ正直あると思うんですよね。
ま
あ、ただ固定の情報を流すだけじゃなくてみたいな、でまあ、そういう意味ではやっぱり柏タイムズってこう、まあ、年齢も関係なくいろんな人が、
はいはい、
しかも、まあ、ツイッターを普段から見るような人がフォローしてくれているので、
うん、
まあ、やっぱりそういう最新の情報も拾ってもらいやすいですし、
うんうん、
特にそういう結構バス停とかあとは、まあ、雨だったらやるやらないみたいな判断とか、
はいはいはい、
みんな気にしてるけどなかなか正確な情報を探し出せないみたいなところで結構困っちゃう部分だと思うので、
うん、
まあ、そこはやっぱりその大元の情報がちゃんと得たら適切に伝えるような準備とかはしてるような感じです。
いやでも情報収集力っていう部分はかなり行動力あるなって思ってて、まあ自分もなんかラジオをやる上では行動せねば何も始まらないので、
はいはい、
そう周りの人から言われたりとかしますけどね。ツイッター自体で情報を探るってこともあるんですか？
それもすごく多いですね。
あ、
やっぱり各メディアやっぱ特性が違いますし、例えば、
はいはい、
まあ、ツイッターだったらやっぱりその即時もう1分前とか2分前とか時系列でタイムラインで見れるっていうのはやっぱり強みですし、
はいはいはい、
まあ、インスタとかだったらやっぱりそのクリエイティブ、やっぱりその見た目とか、
うん、
色の鮮やかさとか、
はいはい、
あとは写真のかっこよさとか、やっぱそういうところでちゃんとコンテンツの良さみたいなものを伝えられるのが、
うん、
まあ、いいツールだなと思いますし、
Facebook
はまあより、まあ、ちょっと前にはやっぱり公式な情報の発信元として、
ほう、
やっぱ公式アカウントの Facebook が言ってるならまあ正しいよねみたいなところで、
ほうほう、
やっぱりみんなが見に行くところだったなと思うので、やっぱりそういうやっぱ各 SNS の特性を、
うんうん、
まあ、活かして適切に配信できると、
うん、
やっぱ情報はちゃんと届けられるなっていうのはやってて思うところですね。
はいはいはい、この前も新潟の方で地震があったじゃないですか、
はいはい、
でその時にちゃんと、うん、即時に
あ
情報を出しててすごいなと思って、
は
い
は
い、
地震は必ず出すようにしますね。
うん、でも自分も東京にいたりとかしたら気づかないでしょ。
あ、まあまあそういうタイミング、あでも東京だったらまだいいですね。
もう例えば自分がこうその新潟地震の時に、
はいはい、
沖縄旅行に行ってたりとかするともう完全に逃すじゃん。
確かに、でもそこ
ら辺は体感では感じないでしょ。
まあ多分そういう時にも必ずこう、うん、なんかその大事な情報が飛ぶようにとか、
うんうん、
そういうのちょっと設定したりは実はしますけどね
抜け目ないな。
抜け目ないですね
いいねそういうの、
まあ、結構やっぱりそこは追敗だなと思いながら思っているのでもうそういう宿命だと思いながら生きていますね。
はいはいはい、
はい、
もうしょうがないですよね、
はい、しょうがないですね、
うん、 いやでもね面白いなって思った、そういうところが、はい、なんか自分もしょうがないなと思いながらも、まあ裏カフェオレディオとかは、
はい、
まあ、第2第4水曜日とかに配信をしてますけど、はい、まあなるべくその日付が変わったタイミングですぐ出したい、
はいはい、
からもう夜中はもうずっと椅子に座ってたりとかします。
あ、0時更新なんですね。
そう、0時更新をなるべく心がけてる、
はいはい、
まあ、本当に自分の個人的な用事があって、
はい、
例えばなんか会社に泊まりになっちゃったりとかもする時もあるし、
はい、
そういう時はやっぱりそのジャストなタイミングで更新はできないんだけど、
はい、
なるべく日またぎ更新を心がけてるかな。
なるほど、
うん、まあ難しい時もあるけどね。
いやでもなんかもうこだわりありますよね。そういう、やっぱり情報発信する人たちってなんか自分たちの出し方とか、
うんうん、
具合で届けたいとかみたいな、結構なんかこうじゃなきゃいけない、なぜかって、いやそんなになぜかはないんだけどいやこうしたいんだよみたいなのはみんな持ってるなっていう、
うん、やっぱ僕もなんか裏カフェオレディオに関しては本当に日付が変わるタイミングで更新を待ってるリスナーがいるらしいんですよ。
へーすごい。
そうなんですよ。なので毎回この毎週水曜日はコインランドリーに行く日って決まってて。
そうなんですね。
そう、それで大体更新する、まあ洗ってて洗うのを待つ時間に日付が変わるから、その時に裏カフェオレディオが更新されるの楽しみ待っているとか。
へ
ー、なんでお前は暇たぎにこの前更新しなかったんだみたいなことを言われたりとか。
まあでもそれ楽しみにしてたらそうなっちゃいますよね。そうそ
うそう、なっちゃうんだけど。
確かに
そういうのとかあったり、まあ、あとはなんか自分のこだわりとしては番組の中でのジングルとかそういうものは一回作ったらなるべく変えずにずっと通してやっていきたいなっていう部分があって、
う
ん、どんどん使い続けるうちに味が出てく、
うん、
この番組といったらこの音から始まるよね、はいはいはい、みたいな、そういうちょっと安心感、
やっぱジングルの安心感ありますよね。
そう、ジングルの安心感はあると思う、
うん、
そう、ガキの使いのオープニングの曲とか、
はいはいはい、
あれもねコールドカットっていう有名な、
あ、そうなんですね、
アーティストの曲なんだけど、
はい、
そう、
あ、でも確かに有名どころで結構そういう、うん、まあ、例えば M1 グランプリの曲とかもあれもファットボーイスリムですもんね。
はいはい、ファットボーイスリムだよね。そう、
まあ、あと水曜日のダウンタウンとかでも、
はいはいはい、
あれも多分水星使ってますよね、豆腐ビーツさんの。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へ
ー、だから豆腐ビーツの水星を聞くと、
はいはい、
逆にもうそっちが思い浮かんじゃうみたいな人もいるぐらいで、最近は。
ああ、そういうのもちょっとね、
はい、
効果的にはあるよね。
そうなんですよ。だからすごくやっぱり同じもので続けるっていうのはなんかその番組感を作っていく上で、
あ、そう、
欠かせないなと思います
ね。すごい大切だと思う、
はい、
作り方のこだわりとしては、
うん
うん、例えば映像メディア、
はいはい、
音声メディアとかは、カイ君はどういうものをチェックしてます？
あー、そうですね、まあ、すごく前からの話をしていくと、もともと結構ラジオは好きだったので、
うん、
まあ、それこそまあジャンク、TBS ラジオとか、あ、
はいはい、
あと、まあ、オールナイトニッポンもそうですけど、まあ、結構聞くの好き で、
は
い
は
い、
お
で、そうなってくるとやっぱりポッドキャストで貯めといて、更新されたなんか後のエピソードみたいなものを聞くのが毎週楽しみでみたいなのは確かにあったなって思っていて、
はいはいはい、
まあ、実際やっぱりポッドキャストそれですごい楽しみにしてたなってのはあるのと、まあ、でも最近はなんかみんな個人で YouTube 始めたりとかしてて、まあ、YouTuber なんて言葉もありますけど、
そうだね、
やっぱ自分たちでこうコンテンツ作って、
うん、
私も配信までできてすごいねみたいなのは、
うん、
なんか最近より思うようになりましたね。
あ、そう、
はい、
そうね、
なんか昔マネーの虎って番組があって、
あったね、あったね、
で今、うん、かつてのその虎社長たちが自分で YouTube 始めてるんですよ、みんな。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。
あ、何年関連の社長さんとか、そうです、
何年関連の社長さんとか、なんかそのうちの一人が YouTube チャンネルを立ち上げてて、
はいはいはい、
かつての あの虎の時の話とかをしてて、
う
ん、実はあんなこと言ったけど裏ではこうだったんだよねみたいな話を、
はいはいはいはい、
でそんなこと言っちゃっていいのかっていうようなことが、うん、今の時代できちゃう。やっぱ当時やっぱああいう番組作るだけでももう予算もあるし、
うん、
でも今だったらその YouTube チャンネルで簡単にも番組作っちゃってるんですよ、
うんうんうん、
現代版マネーの虎とか、
はいはいはい、
なんかそういうこう作る障壁はハードルは下がってるので、
下がったね、明らかに下がったと思う、
うんうん、
ニコニコ動画とかも、
ね、あ、そうですよね、
あるね、あの中でゲーム実況やったりとか、
そうっすね、
料理作るぞとか言って作ったりとか、
うんうん、やってみたみたいな、
やってみたもそうだね、
流行ってましたよね確かに、
うんうん、
まあなんかそういう変遷がありつつも、うん、でもやっぱりラジオというか、
うんうんうん、
まあ、こういう音声のコンテンツって、
うん、
個人的にはすごいあの面白いなと思っていて、
はいはいはい、
まあ、ちょっとご存知な方がいらっしゃるかどうかちょっとわからないところもあるんですけれども、
はい、
あのボイシーっていうサービスがあってですね、うん、
ありますね、
あ、ご存知で、
知ってます知ってます、
はい、まあ、要はそのスマートフォンのアプリとかで、うん、ラジオ番組だとか、あとはパーソナリティの、うん、あのラジオ番組を、まあ、聞くことができて、でしかもそれを、まあ、普段スマートフォンで楽しみながらできるので、うん、まあ、現代版のラジオみたいな感じの立ち位置に今なってますよね、
う
ん、
そうだね。
ちなみに何で知ったとかって覚えてたりします？ボイシーとか。
ボイシーはね、確か僕が知り始めたのは、
はい、
なんかそういうなんかね、ボイシーできましたみたいな、
はいはい、
ブログを書いた人がいて、
はいはい、
その記事がフェイスブックに上がってて、
へえ。
やっぱあの僕も以前東京 FM で番組制作をしてたあの先輩の方々とか、
はいはい、
社員の方々とかそういう人たちはフェイスブックでつながっててるので、
はいはいはい、
な多分そういう人とかがいち早くこう Facebook でバーンって上げて、
はい、
でそれで存在を知ったっていうところかな。
じゃあ Facebook 経由だったんですね。
うん、
うん、なんかそのボイシーそういう可能性あるなと思ってるのは、
はいはいはい、
みんなスマートフォン手に持つようになって、
うんうん、
でウェブの記事とかも、まあ、自分も柏タイムズっていう、まあ、ソーシャルメディアのアカウントとか、
はいはいはい、
まあ、記事を作ってる身なので思うんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりそもそもみんなこう画面を見るのに疲れてるんじゃないかみたいなのはすごく思うところがあって、
はいはいはい、
やっぱり動画とかもこう長く見るけど、
うん、
最後まで見切ったものが最近ありましたかって質問すると、やっぱみんな途中で飛ばし飛ばし見てたりとか、結構飛ばし飛ばし見てたりとか、あんまりそれ自体をちゃんと深掘って理解する見方って多分してないんじゃないかなと思っていて、ね、ツイッターは140字で終わりますけど、
はいはい、
でぶっちゃけた話、その140字以上の情報を得てるわけではないじゃないですか。多分そこに出てるものがだけの判断で、まあ、その場その場で楽しんでみたいな、
うんうんうん、
で、まあ、動画に関しても飛ばし飛ばしだし、
うん、
ってなってくるって、記事に関しても、まあ、結構やっぱり人間その数千字の文字を読むって結構辛いところあると思うんですよ。
そうだね、うん、まあ、なんかメモ程度の文章量だと、まあ、大丈夫だけど、
はい、
長編小説は読めないみたいな、
はいはい、
そういう人は多い、少なからずいるような気がする、う
ん、個人的には読まない人増えてる、まあ、読むのに疲れてる人増えてるんじゃないかなと思っていて、
あ、文字自体を、
そうです、うん、でラジオとか音声ってやっぱり流しっぱにできる、
うん、
でしかも別に早送りとかしなくてもうずっとその時間はちゃんと流せるっていうのは、うん、
はいはいはい、
まあ、すごく面白いなと思っていて、まあ、確かにその他の作業しながら作業用の BGM として聞くみたいなこともあるとは思うんですけれども、うんうん、でもやっぱり面白いなと思ったらそれ聞き立てて、
うんうん、
やっぱ聞いちゃうし、
うん、
寝る前とか意外とこうもう何も考えずに聞いたりするから意外と内容がすごい頭に入ってたりする。
ああ、そうそうそう、あのね、寝る時に聞いてる人って多い、
多いですよね、
うん、
あ、実際タレントさんのラジオも多い、
そういう声ある。
へえ。
自分も夜中まで編集をしてる時があって、
はいはいはい、
公開前音源は iPhone に入れて出先で聞きながらチェックしたりとかするんだけど、
はいはい、
その一つとして寝ながら試し聞きするっていうのはある、はいはい、かなりある。
へえ、うん、確かに寝ながらとか寝る前とかだと、
うん、
シンプルに音声だけ気にかけて、
そうだね、何もしないってことだもんね、
う
ん、
それは結構シチュエーションとしては電車移動もそうですし、寝る前もそうですし、
あと車、
あ、車もそうですね、
運転中、
だからそういう意味で結構用途としてラジオは割としぶとく生き残るっていうのは個人的な見解としてあって、まあなんかそれはラジオという形で残るかどうかは分からないんですけれども、もしかしたらそういうボイシーみたいなあのプラットフォーム、まあいわゆるアプリかもしれないですし、
はいはいはい、
あるいは別のそういう配信する例えば現状のラジオ制作会社とかラジオ局とかが形を変えて何かしら僕らのスマートフォンとかで簡単に弾けるようになったりするかもしれないし、まあラジコが今そういう節ありますけれども、
まあそうだね、
だからそこがよりこういろんな人が聞きやすいようにものに変わっていくんじゃないかなっていうところで、まあすごく夢があるし未来があるなと思いますね。
まあ、カイ君にも最初説明したけどこれは30分番組です、
はい、
で30分でなるべくあの終えるようにしているのは意味があって、はい、昔カフェオレディオってもう1時間半とか、
はい、
2時間とかその長尺の番組を半月に1回更新するだとか、
はいはい、
月に1回のみだったりとかそういう配信スタイルだったのね。
あ、そうだったんですね。
そう、毎週ではなくて、
はいはい、
っていう感じだったんだけど、やっぱりこの聞いてくれてる人から、いやもう2時間も通しで聞けないからって言われて
そうですよね、確かに。
そうで、いろいろ考えて30分ってことにして、
うん、
で30分だったら例えば、
はい、
あの柏から上野に常磐線で行きますとか、
はいはいはい、
そういう時にもうちょうどいいかな。
確かにちょうど30分
で、そうそうそうそう、そう思って、でまあ、そういう時間に聞いていただければみたいな、そういう思いもあって一応30分って区切らせてもらってやってますね。
はいはい、うん、まあ、鍵は意外とでも今の話めっちゃいい話ですよね。なんかその聞き手側の立場に立った時に本当にこれを聞くタイミングってどこなんだろうとか、いやこれを聞くことで聞き込めるタイミングとか、
うんうん、
時間帯いつなんだろうみたいな、
はいはいはい、
それに合わせて、まあ、例えばこっちから提案してあげる、
うんうん、
例えば寝る前に聞くんであればこのラジオとか、
はいはいはい、
電車中ならとかそういうプロモーションとかこう説明みたいのがラジオ番組ごとにあったりすると、
はいはいはい、
結構その伸びそうだなって気配は感じますね。
そうだね。あとはアンケート取りたいな俺は、純粋に。
あ、聞いてる人に、
そう、
はい、
どういう時間に聞いているか、こういうものをもっと作ってほしいとか、
はいはい、
そういうものを知りたい。
それやっぱり声を集めたいみたいな感じなんですかね。
そう、リスナーからの声をちょっと番組の制作に生かした
い
っていう部分があるかな、はいはい、なかなかこうアンケート取るウェブサイトのプラットフォームみたいなのもあんまなさそうだもんね。フェイスブックで投票ってできるんだっけ、一つの投票に対して。
あ、投票機能ありますね。
あ、それをちょっとやってみたい。
なるほど、確かに、うん、なんかそういうコミュニティみたいなものを作って、
うん、
何でもそうですけどちょっとしたアンケートフォームを作って、
うん、
聞いてみると結構いろいろ気づきがあるので、うん、いいと思いますね。そ
うそうそうそう、やってみたいと思う、はい、あとはボイシーっていうのはやっぱり今カイ君があの注目が集まるであろう、
はい、
コンテンツとおっしゃられましたけど、やっぱりなぜ注目が集まり始めると考えていますか？
やっぱりそのパーソナリティの人たちも、
うん、
まあ、すごくソーシャルメディア上で影響力がある人たちもたくさん入れてますし、
うんうん、
あとはやっぱパーソナリティとの距離の近さみたいのは結構あるのかなと思っていて、
あ、はいはいはいはい、
あの番組ってそのパーソナリティごとに実は台本を用意してないことが多いんですよ。
そうなの。
でそれゆえにその人なり、まあ、要はやんわりとしたアウトラインはあるけど、
うんうん、
まあ、多分こうしたラジオみたいに、
うん、
すごく細かく取り決めがあってみたいなわけではなくて、
うんうんうん、
割となんかノリでちょっと一緒にやってみましたみたいな、
はいはいはい、
でもなんかそれゆえに結構そのパーソナリティらしさみたいなものがそれ伝わってるのはおそらくあって、
はいはい、
でやっぱりなんか今って何を言ってるかよりも、まあ、年々やっぱり誰が言ってるかの方が比重が上がってるなと思っていて、
あ、
この人が出るんだったら見ようとか、
うんうん、
っていう割合が多分高くなってる気がするんですよね。
うん、
だからそういう時代の変化とすごくマッチしてるし、
うん、
加えてそういう、まあ、台本を必ずしも用意しなくても魅力ある人であればそのまま 配信して流せるような、
うん
まあ、プラットフォームにしたっていうのは、
うん、
すごくその成長した理由として大きな要因なんじゃないかなとは思いますね。
はいはい、やっぱりこう有名なパーソナリティの人もいれば、
はい、
もう本当にそこら辺にいるおじさんみたいな、
あ、そうです、本当に
そういう人もいるじゃないですか、はい、まあボイシーってどんなアプリかっていうと、自分でラジオを作ってアップロードできるアプリっていうのがすごい簡単な説明かな。
はい、はい、そうですね、まあ、企業さんとかもやってる、あの情報発信として使ってる場合もあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そうした個々人の人でも、まあ、パーソナリティを募集して、
うんうん、
あのやりたい人を募ってたりするので、
はいはい、
まあ、どっちも面白いコンテンツであれば、
うん、
会社が主体でも個人が主体でも、うん、まあ、ぶっちゃけお客さんから見る面白ければいいよねっていうところが、
うん、
まあ、ちゃんと設計されてるのがやっぱりめちゃくちゃすごいプロダクトだなと思いますね。
そう、あとはなんか本当になんか全然知らない番組のところだけど、なんかその中でも超番組的には面白いものがあるとか、
はいはいはい、
探せるディグ力
ディグ力、
ディグ力っていうか、はい、うん、そういう探す楽しさもちょっとあるかもしれない。
あ、ディグ力あると思いますね、
うん、
やっぱりなんか個々人だと僕、私はこの人を知ってるっていうところが、
うんうん、
結構な生きがいって言ったら言い過ぎかもしれないですけれども、
うんうん、
だから自分らしさを作ると思っていて、
あ、
僕はこの人が好きな自分みたいな、
はいはいはい、
そういうのをすごい作りやすいのってアーティストとか、うん、ラジオとか、
そう
だね、番組ってやっぱり好きな番組は何ですかって、
はいはい、
自己紹介とかで絶対聞かれたりすること多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱそれが好きな自分っていうところをすごい表現しやすいので、
あ、
だからそういう自分を形作る上でも、まあ、何かそういうオピニオンリーダーみたいな人、
うん、
まあ、自分の意見を発信する人のことを、
うん、
まあ、好きって気軽に言えるようなものって、
はいはい
はい、やっぱりいつの時代も、
あ、
大事だなって思いますね。
はいはいはい、そうか。いやでもね、ちょっとねそこまで深くはね、やっぱ日々の編集業務があって考えられなかったところだから、今日読んでよかったねラジオに本当に
そう、すごいこのなんか、なんか学びの深いラジオみたいになっちゃいましたね。
いや学びの深いし、もっと考えるべきだなと感じた。
へー、いやいや、もう恐縮ですけど、うん、僕より、僕じゃなくて周りの人が言ってることを受け売りで言っちゃってるのでそう、恐縮でしかないんですけれども、
いやいやいやいや、まあ、そんなこんなにもありますけどね。ちょっと今日はもうそろそろ時間なので、
はい、
この辺りにしたいと思いますので、
はい
はい、じゃあちょっと一回 CM 行ってもいいですか。
はい、
はい、では CM です。
カフェオラディオ、
DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもザラにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J からのお知らせです。今電気の種類は自分で選べる時代、自分に合う電気を選ぶことで電気代の節約もできるんです。カフェオレディオのホームページからご自宅の電気切り替えてみませんか？パソコン、スマホで簡単切り替え。一人暮らしの強い味方。電気代削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ Internet presents Cafe O Radio brought to you by 大日向整骨院。
株式会社エンパワーメント J。
はい、ということで、カフェオレディオ第228回目、今月のゲストは柏タイムズを作られている甲斐正幸さんをお迎えしてお届けしております。はい、ということで、告知のコーナーなんですけど、
はい、
僕は、7月27日と28日に行われる柏祭りの出展のお手伝いをしています。出展のお手伝いをしているのは27日だけなんですけど、柏駅西口のココイチっていうカレー屋さんの向かいにあたりにございます焼きそば屋さん、かき氷屋さんで、かき氷を売る予定となっておりますので、はい、ぜひ来てみてください。
超絶うまいっていう話は、
いや、うまいよ、本当に。
聞いてる限りなんですが、は
い、焼きそばがうまい。
でもこれもうラジオのタイミングでも1週間後ですよね。
そうだね、
はい、
うん、
いやー、柏祭り無事成功するといいですね。
今年も、まあ、本当に去年雨になっちゃったからね、はい、楽しみですね。
はい、
ってことで、あのカイ君も
そうですね、まあ、僕もまあ柏タイムズというメディアをしている関係もあるので、
はい、
まあ、あの柏、まあ、多分このタイミングだったらもうすでに柏祭りのおすすめの情報とか、あるいは柏祭りの詳細がまとまっているようなページというのをおそらくメディアでも配信していると思うので、
まあ、1週間前だしね。
そうですね、
うん、
で当日もまあ、そうした情報をツイッターアカウント、インスタとかをはじめで、まあ、投稿していこうかなと思っているので、うん、
はい、
まあ、そっちに関しては、まあ、柏タイムズのツイッターアカウント、
はい、
まあ、おそらく多分 Google とかで柏タイムズツイッターと検索すればアカウントが出てくると思うので、
あの今ね、あの柏タイムズって入れると、
あ、そう、
柏 の, ああ の, あの
駐車場の方
が出ちゃうんだよ、ね、
そうです。なのでツイッターっていうキーワードまで入れて
そう
検索してもらうとい
いと思います、ね、
ちょっとね、僕がサボってることが露骨にバレてしまってるのでちょっとなんとかタイムズを抜けるように今後精進していきたいと思います、はい、
そうですね、
ちょっとここは挽回していきたいと思うので、
はい、お願いします、はい、
引き続きよろしくお願いします。
はい、柏タイムズのツイッターアカウントはアットマークアルファベットで柏アンダーバータイムズです、
はい、
よかったらチェックしてみてください、はい、あともう一個告知があってですね、あの先ほどあのお伝えちゃんとお伝えできてなかったと思うんですけど、
はい、
カフェオレディオの裏番組として裏カフェオレディオ、
はい、
裏カフェオレディオという番組がございます、
はい、
これはですね、配信は第2第4水曜日に配信をしておりまして、
はい、
まあ、トークの内容といえばあの日常の怒り不平不満ゲスな話題下ネタなどを中心に喋ってまして、
並んでるキーワードの力強さがすごいですね。
あ、ちょっと定番の感じなんですけど、あのこれはですね、あのリスナーさんからのメールをもとに話を展開させていく内容になってまして、はい、まあ、メールをぜひぜひ聞いてくださった方は一回募集をしてまして、
はい、
そのメールはあのカフェオレディオのブログの右上にあるあのお便りはこちらからみたいなところからあのメールフォームがありますので、そこからあのお送りいただけますので、
はい、
ぜひあの何でもいいのでちょっと怒り不平不満あの上司との人間関係つらいとか、
はい、
そういうのがあればぜひ送ってみてください。
みんなを救うラジオ番組なんですね。
なちょっとね、はい、あの言いたいことも言えないようなこう感情をそうそうそうそう、みんなが日頃言えないことをここで言ってくみたいな、
へえ、
そういうあのみんなを救うような番組にしていきたいと思っているんで、ぜひあの柏タイムズからあの聞かれた方はちょっとあのチェックしてみてください。
はい、
はい、ということで本日収録をしている場所を紹介します。本日収録しているのはマルシェバトンです。電話番号は04-7128-4523、 住所は千葉県柏市柏 2-5-9 岡田屋ビルの1階です。営業時間は夕方5時から夜の11時半まで営業しております。しばらくの間は月曜日が定休日となるそうですので、お間違いのないようにお願いいたします。はい、ということで今週は、DJ インターネットと
加山正樹でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も柏の街の情報サイト柏タイムズを運営されている加山正樹さんにゲスト出演していただいております。今回話したのは音声コンテンツの未来、今後テクノロジーが発達していく中で音声コンテンツは進化するか、それとも退化するのか、どのように変化していくのかなどを話してもらいました。来週は未来的な視点も含めて話が展開していきます。来週もお楽しみに。カフェオラディオ